皆さん、こんにちは。宇宙産業テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は、日本のロケット打ち上げ成功、商業衛星製造の加速、レーザー給電による宇宙電力網の構築、月面基地ミッション、宇宙でのバイオ製造や材料化学の進展、そして月面建設技術の革新といった話題を深掘りしていきます。その他にも、NASA ジョンソン宇宙センターの近代化、アメリカ下院による宇宙軍への商業宇宙技術統合要求、世界経済フォーラムによる宇宙経済成長トレンドの発表、アメリカ宇宙商業局による認可プロセスの透明化、カナダの商業宇宙法制の必要性、インドの AI 搭載スタートラッカー開発資金獲得、商業ミッションにおける人の宇宙飛行反応解析、アメリカ商工会議所による国防総省の商業宇宙サービス拡大指示、トゥエンテ大学の微小重力化スマート表面研究、ジエクスプロレーションカンパニーによる再利用可能ロケットイレーネの開発発表、アメリカエネルギー省による宇宙原子力技術の重要性強調、グローバルファウンドリーズと BAE システムズによる放射線耐性チップ協力、軌道上データセンターの加速と主要クラウド企業の参入、エンドロサットのキューブサット向け電力システム、 NASA の火星への核動力宇宙船打ち上げ計画、スペース X によるファルコン9ブースターの再利用記録更新、ストークスペースの完全再利用可能ロケット NOVA の第1弾プロトタイプ資格試験完了、そしてカナダ宇宙庁による月面資源利用研究への助成といったニュースが入ってきています。
たくさんのニュースですね。特に宇宙電力網や月面建設はなんだか SF のようです。これらのニュースから今週はどのような業界動動向が見えてくるのでしょうか。
今週のニュース全体からは、宇宙活動の商業化がさらに進み、それに伴い新しい宇宙インフラ技術が急速に進化している傾向が見て取れます。特に持続可能な宇宙探査と運用のための技術開発に注目が集まっているようですね。
なるほど。では詳しく見ていきましょう。まずは日本のニュースからですね。 JAXA の H3 ロケット30型が6機の小型衛星を搭載して打ち上げに成功したとのことですが、これはどのような意味を持つのでしょうか。
はい、 JAXA が新型 H3 ロケット30型の打ち上げに成功し、6機の小型衛星を計画軌道へ投入しました。昨年の失敗を乗り越えての成功であり、日本の宇宙輸送システムの信頼性を強化し、火星衛星探査計画のような将来のミッションへの道を開く重要な一歩です。
昨年の失敗からの回復というのは、技術的にも大きな意味があるのですね。今後の日本の宇宙開発にどのような影響を与えますか。
H3 ロケットは低コストでの高頻度打ち上げを目指しており、今回の成功は国際競争力を高めます。特にアダプターの修正が適切であったことを検証し、信頼性が確立されたことは、今後の新宇宙探査ミッションや商業衛星打ち上げ市場での日本の存在感を高める上で不可欠です。
信頼性の回復とコスト競争力の向上が日本の宇宙産業全体の活性化につながるわけですね。次のニュースも楽しみです。続いては衛星製造に関するニュースです。 APEX が2億ドル以上の資金を調達し、大量生産衛星製造拠点の拡大を進めているそうですが、これは衛星コンステレーションの需要にどう対応するのでしょうか。
APEX は2億ドル超の資金を調達し、評価額は23億ドルとなりました。この資金で大量生産衛星製造拠点を拡大し、商業用と国家安全保障用のコンステレーション需要に対応します。標準化された衛星バスプラットフォームを事前製造する戦略です。
標準化と大量生産は宇宙産業においてどのような利点をもたらすのでしょうか。
従来のカスタムメイドの高コストな製造モデルとは異なり、自動化された製造プロセスと標準化された設計により、衛星製造のコストとリードタイムを大幅に削減できます。これにより、地球観測や通信、国家安全保障向けの多数の小型衛星からなるネットワーク、つまりコンステレーションの構築が加速されます。
低コストで迅速に衛星を供給できる能力は、宇宙経済の拡大に不可欠な要素なのですね。 宇宙インフラの話題で、マンティススペースが4300万ドルの資金を確保し、宇宙初の電力網とレーザー光学研究所を構築するとのことですが、これは一体どのような技術なのですか？
マンティススペースは、中地球軌道で太陽エネルギーを収集し、レーザービームでクライアント衛星に直接電力を供給する宇宙初の電力網を計画しています。4300万ドルの資金を確保し、すでにレーザー光学研究所も運営しています。
宇宙でレーザーを使って電力を供給するなんて、まるで SF の世界ですね。この技術は、将来の宇宙経済にどう影響しますか？
この無線給電技術は、衛星のオンボードバッテリーや太陽電池の限界を克服し、衛星の寿命を延ばし、より電力集約的なミッションを可能にします。将来的には月面や火星基地へのエネルギー供給、軌道上での製造活動など、超ドル規模の宇宙経済の基盤となりうるブレイクスルーです。
安定した電力供給は、宇宙活動のフロンティアをさらに広げる重要な要素となりそうですね。NASA のアルテミス3ミッションの乗組員が発表され、月着陸機テストと2027年の地球軌道ミッションが計画されているとのことですが、これは人類の月帰還に向けてどのような準備段階なのでしょうか？
アルテミス3は2027年に地球軌道で実施され、選定された4人の乗組員が、ブルーオリジンのブルームーンとスペース X のスターシップが開発中の月着陸機試験機とオリオン宇宙船とのランデブー及びドッキング能力を実証します。これは2028年のアルテミス4での月面南極着陸に向けた極めて重要な準備です。
3つの巨大ロケット打ち上げと2つの民間月着陸機プロトタイプが関わる、これまでで最も複雑なミッションの一つだそうですね。民間企業の参加が目立ちますが、その役割は何ですか？
民間企業の参加は、コスト削減とイノベーションの加速に貢献しており、官民連携による宇宙開発の新しいモデルを確立しつつあります。彼らの開発する着陸システムが、宇宙飛行士の安全な月面移動に不可欠な技術と運用手順を検証します。
民間と協力して、月への持続的な探査を加速させているのですね。素晴らしいです。次は、微小重力環境でのバイオ製造や材料科学の研究について教えてください。微生物、植物、半導体の分野で革新的な成果が見られるとのことですが、具体的にはどのようなものですか？
微小重力下で微生物の栄養吸収の課題が特定された一方、カリフォルニア大学サンディエゴ校は、宇宙飛行士が植物を使って医薬品をオンデマンドで生産する方法を開発しました。また、スペースフォージは、微小重力下で地球上では達成できない特性を持つ半導体生産技術を実証しています。
宇宙で医薬品を生産したり、特別な半導体を作ったりできるのですね。これは宇宙だけでなく、地球上の私たちにも何か影響があるのでしょうか？
はい。微小重力環境は、地上では不可能な品質の結晶や微細構造を生成できるため、医薬品開発、疾患モデリング、高性能材料創出に大きな影響を与えます。将来的には、宇宙で作られた高品質な医薬品や材料が地球上の産業にも活用される可能性があります。
宇宙という特殊な環境だからこそ可能な技術革新が、多岐にわたる分野で進んでいることがよくわかりました。次のニュースは日本のコーラルキャピタルが、アメリカの防衛技術企業アンデュリル・インダストリーズの50億ドル規模の資金調達に参加したというものです。これは日米同盟強化にどう貢献するのでしょうか？
コーラルキャピタルは、アンデュリル・インダストリーズのシリーズ H 資金調達に参加しました。これは日米同盟を強化し、インド太平洋地域の平和と安定維持に資する戦略的投資です。日本のスタートアップも、宇宙通信やレーダー用の500度耐性ダイヤモンド半導体などを開発しており、これらを後押しする狙いがあります。
日本のスタートアップが開発している500度耐性ダイヤモンド半導体は、どのような点で重要なのでしょうか？
このダイヤモンド半導体は、宇宙空間や高温、高放射線環境下で動作する通信衛星やレーダーシステムの信頼性と性能を大幅に向上させます。優れた熱伝導性、高い電解強度、放射線耐性を持つため、次世代の宇宙、防衛システムに不可欠な基盤材料となります。
最先端の素材技術が、日本の防衛、 宇宙産業の成長と国際貢献につながるのですね。宇宙向けのバッテリー技術も進化しているのですね。ソリディオンテクノロジーがグラフェン採用の極限環境バッテリー GenECB を発表したそうですが、これはどのような特徴がありますか？
ソリディオンテクノロジーは軌道上 AI データセンターや月面、新宇宙探査向けに設計された GenECB を発表しました。グラフェンの高い熱伝導率と耐放射線性を活用し、摂氏マイナス80度からプラス60度という極端な温度範囲で信頼性の高い電力供給を可能にするバッテリーです。
宇宙の過酷な環境に耐えうるバッテリーは、今後の宇宙ミッションに不可欠になりそうですね。どのような応用が期待されますか？
はい。このバッテリーは、電力消費の大きい AI ワークロードを宇宙で実行する軌道上データセンターの実現を加速させ、月面や火星での有人ミッションをより安全で持続可能なものにします。安定した電力供給と効果的な熱管理は、宇宙のフロンティアをさらに広げる鍵となります。
宇宙での AI 活用や長期滞在を支える基盤技術として、非常に興味深いですね。最後に、月面建設の技術革新についてです。フロリダ大学がレーザー、折り紙技術を使って月面で建造物を建設する方法を模索しているとのことですが、これはどういう仕組みなのでしょうか？
フロリダ大学の研究者たちは、レーザー形成技術、通称レーザー折り紙を用いて月面建設を模索しています。レーザーで材料を非接触で高精度に曲げ、月面土壌であるレゴリスをガラスやセラミックに変えて建築材料として活用する技術です。
月の砂が建材になるなんて驚きです。この技術は月面基地の建設にどのようなメリットをもたらしますか？
この現地資源利用、つまりイスル技術は、地球から重い物資を輸送する必要をなくし、ミッションのコストと複雑さを大幅に削減します。月面で工具、交換部品、居住モジュールまで製造できるため、月面基地の自給自足と持続可能性を劇的に向上させます。
地球からの輸送コストを考えれば、これは画期的な技術ですね。将来の月面都市の実現に不可欠な一歩になりそうです。
今週の宇宙産業は、日本のロケット信頼性回復から始まり、商業衛星の大量生産、レーザーによる宇宙電力網、有人月探査の進展、そして宇宙での先端材料、バイオ製造、極限環境バッテリー、さらには月面での現地建設技術まで、多岐にわたる技術革新と商業化の動きが加速していることが明確になりました。特に、持続可能で自給自足可能な宇宙活動を目指すという共通の方向性が見て取れます。
本当に、宇宙が単なる探査の場から、活発な経済活動と新たな技術が生まれるフロンティアへと変化していることを実感しました。来週も、どんな新しいニュースが飛び込んでくるのか楽しみです。それでは皆さん、また来週。宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。